ココラボずっと暮らしたい住まいとは。このコーナーは心木造建築研究所山崎健二さんとお送りいたします。ということで山崎さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は職人さんを連れていくよということで、はい、今目の前にお二人いらっしゃるんですけれども、
はい、
やっぱ職人さんですからこういうところはシャイな方が多いのかなと思ったら、はい、もうまさにその方が来ましたね。まあ ねちょっと話を
本当にもうずっと緊張してます。
緊張されてるんです ねラジオ初でいらっしゃいますか、もしかして、
は
い、
そうです
ね。初なんですね。まあお二人いらっしゃいますので、はい、それぞれご紹介したいと思いますけれども、まずはですね、大工でいらっしゃるんですね、はい、大塚義輝さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきちらっと聞いたら同い年。
そうですね。
何でしょうこの貫禄の差。
貫禄はたっぷり出ちゃったんで。
出てますね。なんかいろいろ責任背負ってる感じが。
もう親方ですからね。
親方でいらっしゃるんですね。
一応やらせてもらってます。
責任者って43、まあなるか。そうですね、僕がなってないだけか。そしてですね、もう一人、はい、その緊張されてるということなんですけれども、はい、左官屋さんで言い方でいいですか。
まあ、左官屋さんという言い方しますけども、はい、うちでは主に基礎をね、はい、作っていただいてる
基礎屋さんということで、
はい、基礎屋さんということですね、はい、
朝比奈光義さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
朝比奈さんと大塚さんは、まあ、それこそこの職業とつながる前からもうなんか先輩後輩みたいな話もちらっと伺ってますけども、長いお付き合いですか。
そうですね、僕が高校生の時ぐらいから知ってる先輩なんで、
はい、
もう30年近いですよね。
どうですかその当時の朝比奈先輩は。
おっかなかったですね。
今ちょっとねこの初めての場所で少し緊張されてるみたいですけども、普段そんな方ではない、
はい、優しい先輩です。
優しい先輩で、はい、ということで、はい、まあ、それぞれのですね、まあ、大工とそして基礎屋としてのお仕事、まずは、うん、初歩的な質問からしたいと思うんですが、
はい、
内容なんですけども、大塚さんが普段されてるお仕事ってどんな内容なんですか。
僕のやってる仕事は、はい、図面を見て、
はい、
材料にまず墨付けといって、
はい、
線を描いていくわけですね。
線を描く、
はい、図面に合わせて、
うん、
木と木をつなぐ
敷
地の、
はい、
あの墨を描いたり、
うんうんうん、
まあ、でそれができましたら材料刻んで、
はい、
柱も墨をつけて柱も刻んで、
はい、
で建前をしてから現場では現場施工の感じになるんですけどね、
はい、うん、現場に入ってと、
はい、
日々家作りをすると。
そうですね、
今年もたくさんお家を建てられて。
今年2棟ですかね。
あ、すごいですよね。そう考えると人生の中で何棟建てるんだろうっていう。
そうですね、
そうですね、
やはりあの手で刻んで作ってる大工なので、
はい、
やはりこうあの1棟やっぱり大体半年ぐらいの、あの時間がかかりますので、
そうですか、は
い、それでも2人3人、4人ぐらいのチームでやってもそういうペースなので
なるんですね、
はい、まあ、やっても多分3棟ぐらい。
そうですね、
年間ね、
積み付け刻みからも、
それぐらいしかちょっとできないような仕事なんですよね。
そうか、手作業だからこその話で。
そうですね。
ああ、それやっぱ職人としてはどうですか、その手作業で全部を作り上げていくっていう、こう感覚というか。
感覚、まあその出来上がった時の達成感はすごいですよね、うん、できたって感じはやっぱ毎回しますよね。
ああ、そこに行くまでやっぱこうね、設計図からこうしてこうねってこう熱い議論も結構交わされるみたいですけど。
そうですね、
うん、さあ一方で朝比奈さん、はい、木曽屋さんのお仕事のまず内容としてはどういったものになりますか。
内容はですね、ここらさんの、あの監督さんとやっぱ打ち合わせを、
はい、
図面的に打ち合わせをして、
はい、
それで施工、その時にはユンボ、あの重機ですね、
重機
持ってきて、
はいはい、
で、まあ、掘る、
土を
掘って、
はいはいはい、
でコンクリート、あの型枠を組んで、で、まあ、コンクリートを流し込む、まあ、簡単に言えばそういうなんですけど、うん、やっぱ心野さんの基礎は、
はい、
うん、やっぱ
またちょっと違いがありますか。
やっぱ全然違いますね、
うん、
まあ、細かいというか、
こう、まあ、こだわりがもう全然違いますね、
うん、あ、そうなんですか、その分だけこう、まあ、根詰めた作業にはなりますよね、
う
ん、
そうそう、はい、
基礎さんって確かに一番最初に現場に入りますよね。
そうですね、一番最初だもんね、やっぱ
うちの実はあの目の前に、まあ、別ですけど、あの基礎を作ってて今ちょうど、はい、基礎さんが毎日ねいらっしゃってて、
はい、地面に何もこう線を引けない状態から作るということなので、
はい、ああそうですよね、
地面に線を引いて作るわけにはいかないので、
基
礎屋が作ってくれないと、まあ、そのこと、はい、次はできないんですけど、その初めのそのやり方っていうんですけど、基準を出すのがとてもやはりこう、まあ、難しいというか、
は
い、それが狂うとみんな僕たちも困ってしまう、まあ、大工はその上に今度は
なるほど
乗せていくの で、
そうですもん、ね、
結構一番大事な根底を、
はい、作ってる、はい、まあ、どれもそうですけど大事なお仕事ですね。
そうですね、はい、どのね職種もみんな、 交換できませんからね。
そうですよね、確かに、はい、確かにその重要な基礎屋さん、そして上を立てる大工さんということで、はい、今日は大事な大事なあのお仕事で使ってらっしゃるその道具をそれぞれお持ちいただいたということなんですけど、 いいですか、はい、じゃあまずは朝比奈さんからいきましょうか、はい、今スッと出てきたのが、はい、これは僕分かりますよ、メジャー、は
い、メジャーですね、
ですよね、
スケールと言いますか、
はい、はい、やっぱりこれは大事な道具の一つですか、
うん、何でも高さを見る、はい、幅を見る、
あ、はいはい、
うん、いくら綺麗に物を作っても寸法が違ってたじゃ意味がないので、やっぱ何回も確かめをするためにとかにやっぱスケールですかね、
やっぱ道具ってテンション上がったりするんですけど
、まあ、いろんな道具があるんですけど、はい、まあ、うちらやっぱ雨とかでね仕事したりとかするとどうしてもダメになってしまうんで、スケールだけはもうすぐ交換みたいな感じで、
そうすごい真新しいですもんね、
じゃあ今日あんまりも汚かったもん
ね、それはそれはすみません、ありがとうございます、あれに消耗品、
消耗品なもんですからね、どうしても、
あとこう水平とかをねやはり気にして、
確かに
水平器、
水平器とかレベルとか、
はい、とにかくそういう基準っていうものにやはりこう敏感
敏感ね、確かにそうです、家が傾いちゃってたらね、
そうです、
もしそうなってたらやっぱ大工さんちが困ってきてしまうんで、今度は
そうかそうか、そう
みんなやっぱ何かしろ基準をその基礎からぼったりとかもするんで、うん、レベルね、
ね、
水平をしっかり、
幅とかもちろんサイズ高さもメジャーでっていう話、
何でもメジャーですね、やっぱ、
はい、そしてその基礎の上に大工さん来ますけど、大塚さんがお持ちいただいた、
なんだかわかりますか、
これなんですかね、お、なんだ、あのフォークナイフのフォーク、あとはあのなんか彫刻刀みたいなやつには見えますけど、ただね先端がちょっとね黒ずんでて、持ち手の奥の方がまたちょっと形状がね細くなってるんですよ、
違いますね、
何ですかこれ、
真鍮製なんですけど、
はい、
墨刺しという
道具で、墨刺し、はい、
これで、
はい、
あの今日は持ってこなかったんですけど、墨壺っていうのもありまして、そこに黒い綿が入ってて、はい、墨が入ってるんですけど、そこにこの先端をちょんちょんちょんって、ここに墨を含ませて、
万年筆のように、
はい、
はい、
それであの差し金とかを使って、
はい、
材料にこう線を引いてるんです、鉛筆の代わりです、
は
それこそ大工になり始めて、
はい、
3年目ぐらいだと思うんですけど、その時僕が修行に行ってる先の親方が買ってきてくれて、
はい、
もうかれこれ20年ぐらいですよね、
いや使い込まれた感はすごいありますけど、でも、うん、あの汚れてるっていうイメージじゃなくて、あの新色染まっちゃってるって感じはありますが、うんうん、いやでも持ち手のところとかすごい綺麗、もう20年ものって全然感じないですけど、うん、やっぱお手入れかなりされるんですね、
今日持ってくるったってちょっと綺麗にして綺麗にはしてきたんですけど
ね、お二人ともに
でももう
こちらとこちらでちょっとこう役割が違うんですね、うん、
これですね、そのヘラみたいになってる方が線を引こうで、逆の方が
こっちがペンになっていて、
あ
ここで番号を書いたりとか、
ちょっとマジックの先みたいにね、
そうですね、太いマジックみたいな感じですね、
そうですね、
これで材料の番号を書いたりとか、
は
ぁ、石の石板とか、うん、そういうね番付けっていうものを、
それで柱とか針に、
はい、
ここは井の1番だよ、井の2番だよっていうのをこう、こっちの丸っこい方で書いていくわけですね、
はい、
でこれが今もう絶版になっちゃって、
あ、そうなんですか、
売ってないんですよもうこれ、
あ、じゃあもう買い聞かないですね、
そうです、それで、あの他にも似たようなものがあるんですけど、
はい、
やっぱどうも書きづらくて、
あ、もう手に馴染んじゃったんです ね、完全に、
うん、
へ
ー、これはもう落としたりするとここ先っちょが曲がっちゃったりするんで、
はい、
なるべく落とさないように落とさないように
今日はそれを持ち上げて
慎重に
いやでも大工さんの一つ一つの道具ってすごくこう使い込まれたものが多そうなイメージありますけど、
そうですね、手道具なんかみんな、うん、ほぼほぼ使い込んだ自分の手に馴染んだ道具が多いですからね、
いや一方で常に新しく正確なものっていう朝比奈さんのようなお仕事もあれば、多分職人に言うと全然違うんです ね、
う
ん、
ですね、
持つ道具ってね、
やっぱ職種また電気屋さん水道屋さん違ったもの
ですし、
具合に持ってあのやっぱり自分の馴染んだものを、ね、やれすようにやってますよね、
うん、お二人は今もう職人始めて20年以上と話じゃないですか、はい、今から始める方って、うん、何歳からでも間に合います、変な話、
大丈夫ですよ、
大丈夫ですか、
やる気があれば、
はい、職人さんに向いてる方ってどんな方ですかね、
根気ですね。
根気、ね、やる気と根気ですね。
そこにやっぱやりがい、さっき家建てた時のやりがいあるじゃないですか。うん、朝比奈さんの場合はこう木曽屋さんとしてはやりがいっていう部分はどんなところなんですか。
そうですね、やっぱ心細のやっぱこの、はい、まあ面倒くさいというか
本音出た、本音出た本音出たぞ
やっぱ、
はい、
ね、
はい、
やはりね、あの、うん、まあ、朝比奈さんも親方含め何人も、はい、あの職人さんいらっしゃるんですけども、僕たちはみっちゃんみっちゃんと、まあ、はい、呼んでるんですけど、はい、あのやはりその正確さっていうんですかね、うん、で本当にこう逐一こう確認もしてくれるし、はい、もう任せてやっぱりこう安心で、うん、やはりどんなに私たちがチェックをしても鉄筋一つ一つの接合だとか、はい、まあ、各寸法っていうのはやはりチェックしきれない部分があるんですね、うんうん、ですからやはりもう本当に任せられる、あの彼に任せて、はい、で私たちはこうその、まあ、コミュニケーションを取りながらチェックしていくっていう、まあ、これは大工も同じなんですけども、そういう、もう根本的に信頼している、あとは行き間違いがないかということだけの話っていう、はい、まあ、そういう
確認をね、
はい、確認をしていくので、変わってしまうと困るんですよ、はい、やっぱり、
この関係性というか、うずっと続いてないと絆として残ってないとダメなんですね、ここでね、
ダメなんですよね、ですからまあ誰でも職人やれ始められるかもしれませんけど、はい、私のパートナーはこの2人と、
逆に言うとこれから先の皆さんつなぐためには、はい、ね、山崎さんの例えば下の世代の皆さんが、うん、じゃあ設計さんが、はい、いい職人さんはって言った時に、うん、やっぱそのずっとお付き合いできる方がいないといけないですね。そうです、
だから各世代自分のパートナーをやっぱり持っていかないとできないと思うんです
よね。話せませんね、2人とも。
あ、もうとてもとても
でも朝比奈さん、はい、注文のクオリティの条件が高い、
はい、
というのはちょっと面倒くさい。
ええ、まあそれやりがいでもねあるもんで、
はいはい、
大工もそうですよ。
大工もね、はい、そうですよね。血はやっぱ強いですか、やっぱりそういう意味で山崎さんと。
そうですね。
ああって言って、その完成したものの見学会が実は12月8日日曜日。
まさにその、 あの大工の仕事が見れる、うん。これは結構ちょっと大変な基礎だった。は
い、
ね、
藤枝市にあります三つの家。
はい。
ということで大変だったんですか、朝比奈さん。
大変です。は
い、どの辺大変だったんですか。
高低差がある基礎を作るっていうか、高さがね、平らなとこに作るんじゃなくて、ある程度高低差があると高さが全然この
違います、ね、
違うもんですからね、
そうしっかり、
まあ、はい、
なってますね。
あ、それを見てさらに構造は大塚さんたちも、はい、現場に入ってやってるもんですもんね。
はい、
三つの家ってこれ、はい、どういう意味ですか、三つの家。
まあ、満という字ですけど、満月の満ですけど、はい、やはりこう満ちるというね、まあ、字なので、はい、まあ、あの光に満ちているとか、うんうん、まあ、その家族のやはりその幸せに満ちていく、うん、まあ、そういったイメージがぴったりな、はい、夫婦だったもんですからね、まあ、また若いご夫婦ですけども、まあ、満たされていく、まあ、この家でもっともっと満たされていただきたいということも含めてね、まあ、そういうタイトルをつけさせてもらいました。
木の家の相談会なども開かれてまして、はい、年明け1月11日と12日午前10時から夕方5時の予約制、はい、で場所はココラボの家、島田市東小1370-4、電話番号は 54-4556 ですということで、まあいろいろありますけど、まず相談してもらって、
はい、はい、そうですね、何でも、ね、あの疑問に思うこと、はい、不安に思うことはね、はい、ぜひあのお問い合わせいただければと、
はい、よろしくお願いいたします、はい、さあということで12月のお話でしたけれども、はい、もう来年ですね、次の生出演はね、
はい、
1月8日になりますが、はい、今テーマ決まってますけど、これお伝えしちゃっていいですか。
はい、そうです、
はい、憧れの薪ストーブを検討中、環境問題やご近所トラブルってやっぱりあるんですかの疑問を解決しますというテーマでお送りしたいと思います、はい、来年ゆっくりしたいと思います、はい、さあということで、ココラボずっと暮らしたい住まいとは、このコーナーは心木造研究所山崎健二さん、そして本日はですね、大工の大塚義輝さん、木曽屋の朝比奈光代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。